第一章、人生に意味はなくても楽しく生きられる。動物にはなくて人間にはある、意味を求める病。自殺をする動物は人間だけだ。こうしたことを言うと、レミング、和名タビネズミの集団自殺とか、レミングの死の行進という言葉を持ち出して、自殺は人間だけのものじゃないという反論が出てくる。確かにレミングは大集団で移動して川や海に自ら突っ込んでいくことで知られているが、当たり前だが、人間のように生きることに絶望したり儚んだり、つまんねえなと思い悩んだ末の行動ではない。彼らが自殺的な行動に出るのは次のような理由だ。ある一つの地域で集団の密度が非常に高くなると、食料が不足し、このままでは共倒れになってしまう状況が生まれるが、その時にレミングの中で移動の衝動が生じ、集団で一定方向に走っていくようになる。そしてたまたまその行く手に川や海があったりすると、ボコボコと落っこちていくわけだ。先頭は危ないと立ち止まるかもしれないが、勢いがついた後続に押されてしまうのだ。これは自殺というよりも事故と言った方が正しいが、その様子を見た人がレミングは自殺するという迷信を広げたのだ。もっともレミングは泳ぎがうまく川を渡ることもできるが、中には溺れてしまう個体もいたことだろう。これと同じようなことはバッタでも起きる。特典付録画像図1をご用意ください。例えば、砂漠飛びバッタなどのバッタも集団の密度がすごく高くなると、飛ぶイナゴと書いて飛行という飛ぶのに適した体型になり、大集団で移動する。これもレミングと同様、新天地を求めているわけだが、大抵は途中でのたれ死ぬ。見ようによっては集団自殺になるかもしれない。砂漠飛びバッタ、トノサマバッタなど10種近くのバッタは、環境要因によって異なるタイプの成虫に成長する。卵から帰って成体になるまでの幼生の生息密度が高いと、体が黒くスレンダーになり、羽が長く後ろ足が短くなり、飛ぶのに適した群生層と呼ばれる体型になる。一方、幼生の生息密度が低いときは孤独層と呼ばれる体型に成長する。中間の密度のときは中間的な体型になる。異なるタイプは体型ばかりでなく、行動や食性も異なるが、遺伝子の違いはないので、環境要因の違いに応じて異なる成長をするという表現型可塑性の一種である。そして飛行になるのが前者の群生層だ。レミングの行動を自殺と定義するのであれば、この飛行になって移動するのも自殺の一種かもしれないが、もちろんこれは生物種に備わった習性であり、自ら命を落としに行っているのとは真逆で、生き残ろうとするがゆえの行動なのだ。人間社会では時々集団自決が行われる。本当は死にたくないけれど、生きる術がないから、やむにやまれずみんなで死のうという、太平洋戦争の沖縄戦における住民の集団自決が代表例だ。他にも1978年のガイアナで起きた人民寺院での集団自殺が有名だ。カルトの教義によって洗脳されて集団自決をするのだろうが、レミングや砂漠飛びバッタの集団死とは根本的に異なる。もっとも、集団自決自体は人間社会では稀なことである。ほとんどの場合は自殺は一人で行う。では、人間以外の動物や虫はたった一匹で自殺することがあるだろうか。フライングキャットシンドロームという猫が高層マンションから飛び降りる現象がある。これも、要はかなんでの飛び降りからはほど遠い。はっきりした原因は不明だが、高さの感覚がつかめず大丈夫だと思って飛び降りてしまうか、何かに気を取られて飛び降りるか、どちらかだろう。 実際、飛び降りた猫の死亡率は 6% くらいなので、自殺するつもりはないのだろう。お調子者の猿が足を滑らせて崖から落ちたり、光を求めた虫が勢い余って火の中に突進することは稀にあるかもしれない。しかし、猿が目に涙をたたえながら高い崖の上から身を投げる光景を見た者はいないはずだ。やはり自殺するのは人間だけなのである。先の集団自決のような様々な事情があるだろうが、私は人間が意味という病に侵されていることがその理由の一つだと考えている。人間は、私は何のために生きているのだろう。私は何かに役に立つのだろうかなど、自分の生きる意味や役割について考えてしまう生き物だ。この疑問を極限まで突き詰めていくと、一部の人は、私は何の価値もない、生きている価値もないという結論に至り、だったら死んでしまおうかと考え始めてしまう。そうなると、自分は最初から生まれなければよかったという考えに至り、どうせ生きていても価値がない人間を作るのは罪深いと思い始め、反出生主義に行き着くことになる。